リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいたお便りをご紹介いたします。紹介するのは私バンバ鉄平と、
はい、バンバフミヤです。
皆さん今週もたくさんのお便りいただきましたありがとうございます。
お気にありがとうございました。
いや昼飯うまかったな。
あ、そうでしたね、はい、ちょっと今録音中断しました。腹減りましたんで、
フーバーさんに、
戦時中央の、はい、皆さんこちらに来はった方結構行ってはる人が多いらしい
です。上海料理でございまして、
そうですね、店長さんが今日言い張りまして、
はい、戦時中央の商店街の地下にございます。
よっちゃんがなんかいろいろと料理の秘訣を聞いてましたね、店長さんからね。
餃子の焼き方、
ああ、そうやったんですか。
面白かった
です。いや今日の、まあ、飯も美味しかったです、うん、600何本でね、安かったですけど、
うん、焼きそばと、
うん、
であんかけの卵とじみたいなやつと、
おつゆがついてね、
で僕は唐揚げセットもいただきました。
ちょっとテッペ君の方が100円が200円高かったかな。そうそう、美味しかったですね。
木曜日はね餃子が安いらしいですね、はい、
あ、そうですか、
はい、餃子食べませんでしたけどね、僕らはね。
うわ、この餃子まであんまり食べたことないですね、はい、はい、
まあ、というわけで、
はい、また再開でございます、
はい、お腹食欲も満たされましたので、
いやこれ寝たら決まりちょっと眠なってきてるんですけども頑張りましょうね。
まずはですね、
はい、
松井さん、
あ、これはもうリスナーさんから紹介ですから寝てる暇ないですね。
松井正樹さん、
これはもう有名な人ですよ、はい、
手紙がファックスで届いております、
もうびっくりしました。朝、はい、ファックスで何が起こったかと思ったら
11月の10日の火曜日、
はい、
朝の8時5分に届きました。
そうでした、急にファックスのベルが鳴りましてね、はい、文字見てたら、あ、これは松井さんの文字だなっていっぺんに分かった
んですけど、すごい芸術なんですよね、
うん、そうなんですよ、面白いこと書いてくれてはります。
おぎままについて書きます、
はい、
僕ら前ちょっと話題にしたんかな、
ちょっと僕は悪口言ったんですよね。それが松井さん気にさかったんかもしれませんけども、うん、まあ、僕はまあ全く見たままの姿でね、
うん、ちょっとこう女性っぽいってことですよね。
なんかまあ、僕その女性っぽい人が気持ち悪いわけないんやけども、うん、なんか女性っぽない人が女性っぽいような格好してるような感じがしてね。
ああ、なるほどね。
でママっていう言い方もどうも なんとなくこう混乱してるような言い方やったんで、
パパやのにママみたいな、
う
ん、
ついそういうことを口走ったのがちょっと松井さん気にさかった
んか
も、う
ん、いや別にそんなに攻撃的なこと書いてないですよ。
まあ、あの人ね、落ち着いた人やからそんなこと書きませんやろけど、
おぎままについて書きます。
ありがとうございます。
1947年滋賀県生まれ。
お、そうですか、私と同じですね、
はい、
はいはい、ありがとう。
早稲田、何がありがとうやね、
いやいや、
前は
松井さん教えてくれてありがとう言ってん
の、はい、早稲田大学卒業。
あ、これは違うわ、大学は全然。
東京都公立中学校教師になりました。
あ、そうですか。これも僕は免許取ろうと頑張ったんですけど落ちましたから
ね。え、文君免許持ってるんじゃん。
いやいや、これ僕博物館学っていう中で通ったんですよ。それだけ通って、他はもう全部そういう
博物館学で、なんか博物館の学芸員さんがそんな人ばっかりみたいな言い方したらあかんやろ。
いやいや、そういうその資格の学問ですよ。
そうですか。
もう30年40年お前の前から、今からその免許が来てるかどうか知りませんけどね。教職は落ちました。
文雄君の落ちた教師の免許も持って、さらに本当に教師になられたと。
でしかもその早稲田という、ね、
いや、もうこれは有名な、
この前稼ごうでちょっとねこけましたけど、この学校はね。まあ、いらんこと言いましたけども、
また松井さんからファックス来ますよ、うん、そんなことしたら。
あの、女の人が悪いというよりもね、僕も言ったら大学が悪いんですよね。
あ、そうそうなんですか。
大学は一つもお詫びせんとね、まあ、あの女の人は僕味方を取ってるわけないけども、
ちょっとごめんなさい、僕全然知らないんで。
あ、そう、まあまあ、はい、まあ、もうみんな分かってありますから。
あ、そうですか、
はいはい、
まあ、まあ、新聞取ってませんからね、私って
そういうね、早稲田大学ちょっとね、はい、ちょんぼしましたね、はい、
22年間中学校教師をしていました。
あ、そうやった
の
か、
はい、NHK テレビで噂の MC 保護会出ていますと。
保護会にってちょっと言わはったんですよね、はい、いやいや、そういうとこあるんですよ、松井さん。たって早く行かはると
か あと、ここから話題変わりますよ、
これよかったんですね、
はい、おぎままも終わり、
はい、
あ、いや、まだありますわ、ごめんなさい、おぎまままだありますわ、はい、まあ、そのただちょっと間にサンドイッチみたいな感じ で、
はい、
ライド兄弟ですよね、
はいはい、まあ、それはもう
間にカツを挟んでおります。
はい、
あと片岡愛之助さんとドラマ出演は半沢直樹ですと。片岡愛之助さんって、この前僕がちょっと話題に出した歌舞伎役者の大阪出身の方なんですけど、
ね、
あの方が有名なドラマに出てるっていう話を僕がして、で、その出られてた、出演されたドラマ、半沢直樹っていうドラマですね。
それみんな知らんですね、僕はね。
いや、僕はね、半沢直樹は知ってますね。
自慢やないけど、こんなこと知らんよ、ね、
はい。漫画原作のドラマで、
あの、
銀行かなんかのを舞台にした話ですよね。
僕は漫画やまんもんでね、松井さんすいません、
はいはい。はい。半沢直樹に出演されておりましたと。
うん、はい、ありがとうございます。
で、また今度からまたサンドイッチのパンに変わりますね。
うん、まあまあ。
さっきまではカツでございました。
はい。ええとこできましたね、
はい、
ま、
片岡さんはね。
はい、
おぎままは法政大学教授しています。
あ、そうですか、
はい、
それも知らんだよ、
法政大学ね、
はいはい、
まあ、僕らも関係者行ってますけど、
あ、
はい、
ね、
はい、あの石渡さん、ね、石渡さんですよね。まあ、あの方は小金井キャンパスで、はい、法政大学ってあの、はい、キャンパスがいくつかあるんでね。
してません、
まあ、この小木ママがどこの法政大学か分かりませんけど、はいはい、確かあの相撲取りもね、法政大学の学生になったとか言って最近話題になってましたけどね。
そうですか。
あの春間富士さんが、
あの人、
え、知らん、
いや、そういや、どっかで聞いたな、誰かてっぺんに聞いた
もんね。うん、そうそう、はい、相撲取りがなったとかいう話、話題になった、まあ、法政大学の、
はい、
教授をされているということでございまして、はい、羽曳野の松井正樹という、
はい、
最後にこの芸術的なサインで締めております。
ありがとうございました、松井さん、いろいろとご心配かけております。
あと、松井さんといえばですね、我々にいろいろと資料提供してくださっておりまして、まあ、最近はですね、あの鉄道会社の、まあ、関西の鉄道会社の各社の、はい、PR 広報誌みたいなのがあるんですけど、まあ、あれをいただきましてね、京阪電車かなんかの広報誌がね、はい、十何周年っていうのが書いてましたね。
広報誌の中で京阪が一番面白いなと思ってるんです
けど。あ、そうなんですか、はい、15周年か。
松井さんが収集してくれる京阪広報誌ですよ。
そう
全て読んでるわけないんですけど、
でまあ、そんな松井さんからですね、はい、いただいたのが近代建築ものづくりの挑戦という、
はい
はい、展覧会のチケットでございます。
ございます、はい、
竹中大工道具店の1階のホールで、
ここはすごい有名なところですよね。
行われてるんですよね。そうですね、10月31日からスタートして12月の27日、
はい、
で場所がね、
神戸でしょ、
神戸市中央区、これ熊内町って読むんですかね、熊内ですかね。
あ、ちょっと分かりませんね、すみません。
7-5-1の竹中大工道具館という、
なんか新神戸駅の近くっていう
みたいですね。 JR 山陽新幹線の新神戸駅、
はい、
もしくは地下鉄の、
はい、
新神戸駅。
ああ、そうです
か。ただまあ歩いてちょっと行ったところにあるみたいですね。
まあすごいあのマニアックなところで面白いところらしいですね。
あ、そうなんですか。
行ったことない。まあそれから松井さんね、あの、うん、ちゃんとそういう配慮してくれはったんやと思います
けど、
はい、
このパンフレットもあるんですけど、ね、建築現場であの男の人たちがみんな記念撮影してるっていう、
はいはいはいはい、
これ古いですよ、この写真。大正15年。
うん、もうここはもう江戸時代のぐらいからある建築
物なんですよ
ね。もともと名古屋にあったんが、神戸引っ越してきはったことで聞いた
んですけど。あ、そうなんですか。三井本館解体工事現場。
あ、そうですか。
技術者と職人が一緒になって記念撮影をしたという、
はい、
こういう写真ですね。
はい。あ、面白い写真ですね。ちょっとニューヨークみたいな感じしますよね。
はい、あですね。クレーン車があって。で、そのクレーン車の後ろに今から解体されるんでしょうかね。
これビルですかね。
がある、まあ。立派なビルですね。これ解体する必要もなさそうなんですけど。もしかしたらもう解体した後なんかな。
いや、そんなことない。
違うな。まあ、全然解体してないもんな。
始めはるということで、これからやるぞということで。
なるほど。
それ、まあ、機械も含めて写真撮らなかったんじゃないです
か。そういうことですよね。
まあ、超有名な工務店ですよ。竹中工務店ですよね。は
い
は
い、そのチケットいただきましたんで、は
い、ぜひともそれてっぺくんいっぺん行ってきてください。
ああ、はい、そうですか、神戸まで、
はい、まあまあね、
最近ね、あの阪急神戸線のボラボラもしましたんで、
そうでしたね、
チャンスあると思います。
松井さんいつもありがとうございます。
は
い、
沖ママとあとは片岡愛之助さんの情報 も
僕がまあ知らんとか見たことないとか、うん、気色悪いとかキモいとか言うたことに対する、うん、まあね、あんま言うたらあかんぞっていうこと言うてくれるの
かも分かりませんね。そういうことですね、
はい、ありがとうございました。
大谷正則さん、
あ、いいですね、大谷さん、
は
い、
千葉の幕張メッセではお世話になりました。はい、もうあのね、あの沖縄に行かれて、
あ
の後に千葉から沖縄に行かれて、
なるほど、
でもうアメリカロサンゼルス帰りましたね、ま、カリフォルニアに帰られ
て活動してるんでしょうね、
多分、はい、そうだと思います。てっぺいさん、バンバさん、こんにちは。
はい、
いつも楽しく拝聴させていただいています。
ありがとうございます。
はい、てっぺいさん、先日はサイクルモード遠征取材お疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。
はい、本当楽しかったです。
おかげさんでね、うん、いい取材ができましたね。うん、はい、
往復深夜バスに加え大量動画編集を即時対応、さぞかしお疲れになったことかと存じます。
ありがとうございます。
まあ、何が一番大変やったかと言いますと、別にあの深夜バスの往復が大変やったとかね、編集が大変やったってことじゃなくて、
うんうん、
まあ、僕の場合はですね、うん、あのやっぱりこう3歳の娘がいますんで、
あ、
まあ、あのゆいをどうやって夜中寝かしつけて、そのゆいが寝てる間にどれだけ動画編集ができるかというね、まあ、そのいわゆるその時間を作るのが大変でして、しかもね、僕あの時ね、まあ、金曜日にまた深夜バスで、あの大阪戻ってきて、まあ、土曜日に大阪梅田に着いてね、
うん、
で土曜日はね、
う
ん、あの保育園のイベントがあったんですよ ね、
そうね、
親子で遠足に行くという。
なるほど。
でそのイベントに出たあと、
うん、
サイクルモード日曜までやったんですよ。で僕はできるだけね、向こう の、 あのブースの方に、
うん、
あのサイクルモード終わるまでに、
うん、
その取材動画編集して、まあ、一人でも多くのお客さんが、まあ
ね、
そうみんなのブースに行けるようにしますって言ったんで、その土曜日の遠足の終わった直後から編集がスタートしたんですよね。
ま
あ、一応ね、 あの、まあ、1個だけね、ちょっと終了して5分後ぐらいに公開できた動画があったんですけど、
ま
あ、あとはね、はい、なんとか、まあ、それでもね、結局日曜日の終了間際に公開した動画もいくつかあったんで、まあ、僕が目的としていた、その集客には全くつながらなかった、まあ、次回のね、サイクルモードの集客につながるかなという感じはしましたけど、
まあまあちょっと悪いですけど、
10のブースを取材しまして、
はいはいはい、
全てのブースの取材動画を今 YouTube に公開してますんで、
今やってますのでね、はい、また来年をね、
そうですね、まあ、来年幕張メッセであるんやったらサイクルモードが、まあ、
なかったとしてもその取材した会社とかグループ
の
ね、
そうそうそうそう、
発展もお祈りしてますし、またそういうチャンスがあったら皆さんもそのグループのね商品を買うたりですね、
はいはいはい、
応援してあげてほしいな
という、まあ、その取材動画の中にマサさんが来られてたロサンゼルスとあとカリフォルニアの観光局の動画もございます、
はい、
でマサさんの姿もそこで見れます、
ねえ、まあ、久しぶりにマサさんと画面の上でお会いしましてね、
そうですね、
まあ、もう嬉しかった、
まあ、僕は実際にこう同じ空気を共有しまして、あの昼飯も一緒に食いに行ってね、
あ、
まあ、ちょっとついでになんで言わせてもらいますけど、あの幕張メッセの、ね、屋台の飯がまずすぎましたね、
あ、そうですか、
僕本編では言ってないんですけど、あれで700いくらは高すぎるわ、それは駅前の吉野家のがよっぽどうまかったし ね、値段も安かったですね、
ああいうとこはやっぱりそのチェーン店は行くべきですね、
いやほんまにね、
あのなんかこう
そうそうそうそう、ね、いやただね、まあ、ここでまた言わせてもらうんですけど、うん、あのまあ、できるだけ幕張メッセ側も、うん、お客さんが最後までこう、うん、会場2つあったんですよね、メイン会場がね、で、まあ、第一メイン会場入ってきて、うん、できるだけ第二の方にも行ってほしいっていう、うん、多分こういう思惑があったんでしょうね、入り口と出口が別々になってたんですよね、
あ、それ言ってましたね、
言ってましたっけ、結局それしたら出口出てから外国にいたらまた入り口まで戻らなあかんっていうね、言うたらめっちゃめんどくさいから、みんな結局その第2回メイン会場の出口のすぐ近くにある屋台で食うんですよ、その屋台がね、まあ、僕の食べた、僕らマサさんと僕らが食べた、あの牛丼もどきみたいなやつがほんまシャレならんぐらいまずかったですね、
そうですか、
もうほんまにマサさんね、こんなもん大阪やったらえらいことなっとるぞ言って、
ひっくり返したことって屋台
をね言ってありまして、
そうですか、ね、
まあまあ、今マサさんの心の叫びを代弁しましたけど、あれひどかったですね、
そうですか、
あの他の屋台は知らないですよ、僕が食べたところは少なくともクソまずかったです、それでパッと見たらね、僕の前の人もそれを頼んでたんでね、
あ、かわい
そうね、
やめとくよ、でもしたるべきですかね、そうそうそう、まあ、僕ならそんなことしたかも分かりませんが、
まあ、そんなマサさんでございます、
マサさんどう
も、マサさんは関係ない、今は僕の心の叫びですからね、
分かりました分かりました、まああのマカリメッセもちょっとね心してほしいですね、
考えなあかんね、吉野家入れた方がいいですね、あれね、吉野家が全然うまかった、
吉野家嫌がったりしてるまあ、それは分かりません、は
い、期間中ほぼブースにて、はい、来場者の方の対応をしておりましたので、各ブースがどのような展示をされているかは知っていたものの、時間をかけて説明を聞くことができなかったので、てっぺいさんの動画レポートで商品やサービス内容を確認できました、
あ、まあ、まあそう言ってもらったら本当に、まあ、嬉しいですね、うん、先輩として気づけてくれて、
ね、そうですね、
ありがとうございます、
私はあの後、うん、サイクルモードと同じ週末に開催されたツールド沖縄に参加された方を訪ねて沖縄に飛んで、
あ、そうですか、
自転車観光、
はい、
サイクルツーリズムを強力に推進され成功されている沖縄の視察にお邪魔しました、
あ、それは良かったですね、まあ、見に行ってくれはったわけですね、沖縄がどうなってるかということをね、
でサイクルモードにも、いろんな各地 の、あの観光協会が来てたんですけど、まあ、青森とか、
僕青森は聞きましたね、
そうそう、栃木県とかね、
のレポート
まあ、いろんな茨城県とか、あの、はいはい、奈良も来てましたよ、大阪のどっかも来てたと思うんですけど、まあ、その中でですね、沖縄のブースがひときわやっぱ目立ってまして、沖縄独特 の、 あの三味線っていうか三線っていうんですか、
三
振
ですよね、
の音楽が鳴って、
いいですね、
でお客さんもバーってやっぱりその音楽につられてこう寄ってくるみたいな、だから
三振のパワーってすごいです
よね、そう、沖縄はねサイクルモードでも成功してましたね、
よかったですね、
まあ、その沖縄にマサさんが行かれた、
沖縄言うたら本当僕大好きなとこでね、
温暖な気候と豊かな自然などロサンゼルスとの共通点も多く、大変刺激を受けて帰りました、
よかったですマサさん、ありがとうございます、沖縄のことを褒めていただいて、
その際、はい、地元のサイクリストにご案内いただいた様子を映像で報告しますと、
なるほど、
いうことでマサさんの動画がありますんで、
はい、ああもう、おお、すごいね、海岸の道ですね、フラミンゴ、
フラミンゴというのはマサさんが所属されてる、
なるほど、
サイクリングクラブの名前ですね、
あ、そうですか、ちょっと
こう、ススキのね、
いいね、
道を行って、
おお、どっか学校の横走ってあるんですかね、
はい、ロードバイクで皆さん走られてますね、
あ、
ちょっと海沿いの公園に行って、
東屋がありますね、
はい、ここで海を眺めながら、
沖縄ですね、この辺の感じがね、ちょっともう台湾のような感じですよね、グランピのあたりみたいな感じがね、はい、なんといいですね、この動画、
でちょっとここからですね、山道の中入っていくんですよね、右折して、
カーブがいいですね、うん、いいな、さすがやっぱりマサやね、はい、マサプロジェクトですね、で
少しここからここ上り坂に入って、
うーん、面白いね、やっぱりサイクル用にちゃんとカラーリングしたね、
ドアが
あるんですね、あいいですね、ドアングルの飛行機、あの自転車たちもよろしいね、
そうですね、これやっぱ GoPro で撮ってはるんでしょうね、おそらく
無理してこうしてずっと低めはったんでしょうね、
あですかね、どうなんでしょうかね、
やっぱり技術がすごい ね、
でちょっとスロープみたいなところをずっと行って、まあ、多分なんか道路のとっつきの部分に入るんでしょうかね、
面白いね、お城のね、はい、城壁みたいなところのトンネルが出てます、
はい、なんか自然岩をこうくり抜いたみたいなトンネルですけど
ね、
でトンネルの中も走って、
これはいいですね、これ南部かな、沖縄のね、
どこでしょうかね、まあ、沖縄って基本的に南部は中心ですからね、
まあ、
那覇も南部の方ですし、でなんかちょっとこう基地みたいなところも走ってね、
ありますね、
多分右側これ基地やと思います
わ、あ、ありますね、独特のあのフェンスがね、
はい、
有刺線があるね、ますね、あーなるほど、
あで今度はまた海沿いに来て、
この泊まり方もうまいな、マサさん、
ね、
泊まるとこまでカメラ回してありますもんね、はい、これめちゃくちゃうまいですね、うん、マサさんですね、で
集合写真ですよね、
有刺たち、
はい、青い海が背景です、
やりました、やりました、良かったですね、いい映像ですね、
これね、皆さんマサさんの YouTube チャンネル、あのマサ大谷で検索してください、はい、アルファベット MASAOTANI です、
はい、ちょっとスコールのような雨が降ってきました、
そうですね、
GoPro の画面に雨滴がついております、これもまたシーズンですね、
表してますね、カフェみたいなとこ来ましたね、
南グスクとか言ってましたかね、はい、
おギャラリーみたいなとこあるんですね、
ですね、上の扇風機がいいです ね、裸電球がよく似合っております、お
で最後カフェで
ですね、
終了と、まあ、こういう動画を
一編の詩ですね、これ
そうですね、まあ、全ては凝縮されております、
ポエムですね、映像ポエムですね、
しまなみ海道での成功が地域活性化に貢献することが証明され、
なるほど、
日本の各地で自転車を用いた観光、
あなるほど、
ね、サイクルツーリズムがますます注目されています、
なるほど、
また同時に日本のサイクリストの皆さんの興味が海外にも向いてきています、次回は鉄平さんのロサンゼルス自転車ボラボラの企画をぜひ実現したいものですと、
そうですね、例のまたの ね、それこそあのススキグループで行きたいですね、2人で
BD1 で
2人でね、
まあなあ、どうやろうな、向こうであのレンタルサイクルもあるかもしれんから、まあ、あえてちょっとレンタルサイクル借りてもいいかもしれないですね、
まあ、それも面白いかもしれませんね、
はい、まあ、そんなロサンゼルスカリフォルニアで活動されているマサさんでございまして、はい、まあ、我々にはですね GoPro を教えてくれた GoPro 師匠としても知られておりますが、
いろいろこのホームページの内容とかね、いろんな面白い人を紹介してもらったりね、はい、というやっていただいて、
まあ、今はですねアメリカの方で、はい、日本から来たお客さんの撮影なんかをして、はい、まあ、ビデオを作ったり、もしくは、はい、そのカリフォルニアをですねどうやって活性ができるか、まあ、特に自転車という観点から考えてらっしゃる方ですね、
いいですね、
はい、
お元気で頑張っていただきたいと思います、ありがとうございました、
ありがとうございました、
さやかでした、
はい、
ありがとう、ありがとう、
ありがとう、はい、で次はですね、誰にしましょう、
いや分からん、誰か、あのちょっと僕画面、まあ、出ますやん、
画面は出ますよ、それ
出ますね、
CCCP さん、
はい、行きましょう、はい、CCCP さん上海ですね、
局員の皆様、
はい、
こんにちは、 CCCP です、
毎度ありがとうございます、
先週の放送は面白い話題が持ちきりでとても楽しく拝聴しました、
嬉しいです、ありがとうございます、
は
い、
山田ジャックさんはまるで昔からレギュラーであったかのように完全に JOBBB に溶け込んだおしゃべりが楽しかったですと
ねえ、
まあ、あの人ね、あの、まあ、はい、皆さん聞こえてたかどうか知らないですけど、はいはい、もうずっとお菓子食べてありましたからね、
お菓子食べてね、この椅子の上でね油かいてね、は
い一層
何かこうね、あの中古市場行っておっちゃん、はい、物売りのおっちゃんみたいなね、まああの、
まあ、西成のね
匂いがね、
一じゃないですけどね、
いいですね、あの人本当にね
もうスタートからずっと食うてはりましたからね、
まあ、やっぱりこう食べてくれは
ったらね、喋るのはこうカロリーを消費するねんなっていうのはよくわかりましたね、
駄菓子が行きましたね、
そうですね、
はいはい、
お便りコーナーでは安倍さんの鹿児島行きという一言で、
これすごい、
私の頭には鹿児島の記載といえばトカラ列島、悪石島ですか、
悪石です、
悪石島ですか、
悪石島って言ってましたけど、
悪石島ですか、
はいはい、
悪石島のボゼカ、
は
あ
はあ、
ボゼカ、
は
あ、もしくは、岩川の矢五郎鈍化のどちらかだろう
やっぱり当たってた
と、思っていました、 はい、が、今回は八五郎丼でした。
ちょっと悪席はね船で行かないといけないところなんですよ。
ああまあけど結局安倍さん八五郎もフェリーで行ったんですけど ね、
まあ鹿児島からまた小さい船でね、豊島丸というね、もう十島村というところにあるんですけど、その島の村営のフェリーに乗り換えな
あか
んです。
あということは また行きにくい場所にある。
これはもうね本当にね、もう1秒ぐらいしか向こうに行ってられないところ。
あそうですか。
いや1週間何回かしか行かんフェリーですからね、
現場の鹿児島県総市は、難しいですね。これまさに公共、僕がブラブラいたしました、ね、ソニーの総と同じ字ですよね。
ソのつくとこ難しいですね。
中曽根さんとかね。
そうでしたね。
あと、豊中で言ったらソネっていう場所の総と同じですけどね。ね、はいはい、鹿児島県の総市は、私も実家のあるところと隣接していて、市の境目までは、家から徒歩15分ぐらいで行けるところでした。
そんな近かったんですね。
祭りの催された岩川地区は、
はい、岩川です。
自転車でも1時間ほどで行けるところですので、
なんとない
わば私のホームグラウンドのようなところです。
まあ、鹿児島に里帰りしてはると分かってたんですけど、まさか岩川のあたりとはね、あのあたりとは分からなかったですね。
志布志まで泳ぎに行くときに、あの人宮崎県ちゃうかったっ
け。宮崎
やったかな。鹿児島じゃなくて宮崎、赤西とか CGGP は確か宮崎ですね。
そうでした、九州は覚えてるんですけどね。
志布志まで泳ぎに行くときに、自転車で何回も通過したところですの で、
そうですか。
地元をどうリポートしていただけるのかワクワクしながら拝聴しました。
なるほどなるほど。
映像は拝見しなくとも、情景がいろいろ思い出されてきました。
ねえよかった、はい、
私の記憶では、ミスター JOBBB の九州初ボラボラが今回ではないかと思いますが、
ね、
いやあのね何回か九州
行ってありますか。
安倍さん行ってありますね。まあ僕が覚えてるのは軍艦島ですね。
はい、ああありましたね。
軍艦島
まず今世界遺産になりましたね。
そうそう、はい、安倍さんの時まだねなんかその過渡期みたいな時やったんですよ、ね、
なんてなかった。
ただね注目された時やった、だから、まあね、勝手にいろいろ行けなかったね、安倍さんは確か、
僕ら行こうとしてた時はね、
そう
ま
だ
行けた
時、そうそう行けた時なんですけど
実現できなかった、
ね、結構行けなかったですね、はいはい、初めて地元を選んでいただき大変光栄に思います。
よかったですわ。
また九州までの交通手段に私が8月に乗ったのと同じサンフラワー霧島に乗船されたというお話も嬉しくなりました。
同じ船乗ってはったんですね。
あの霧島、まあまあ、あの船がメジャーなんでしょうね。
メジャーね、
航路では
一番。でまた、ね、値段的にもありがたい値段
かもしれないですね。
新幹線使うよりも、ね
まあ、それとあの便がある程度あるんちゃいますかね、それ大事ですからね、はいはい、私自身は残念ながらこの八五郎丼祭りは行ったことがありませんが、
まあ、近くやけども行けなかった。
鉄道も国鉄の民営化の際に廃止されてしまい、レポートにもあった通り、
はい、
公共交通機関がほとんど存在しないこの地域に、はい、10万人という観衆がどうやって見に行ったのかには非常に興味がありますと。
いやそういう見方ができません。そういった10万言うてありましたもんね。
そうですね、安倍さんみたいにフェリーの方もいるんかな、
かもしれませんね。里帰りも兼ねてね、
まあ、もしくは車で行かれる方とか、まあ、バイクで行かれる方とかいろいろ、まあ、自転車はさすがにちょっとしんどいかもしれないですけど、まあ、10万人のうち1人ぐらいはいるかもしれないですね。
写真見てますと、まあ、大変なこう人でしたもんね。
そうですよね、はいはいはい、さて私の方は高重さんのお便りに刺激を受けて最近ランニングを始めました。
そうやったんですか、はい。
近所に小学校があり、そこのグラウンドがウレタン系の舗装がされているため、
おもろいな、上海の小学校、はいはい、
中国ですね、上海、膝にあまり負担をかけずに走れます。
これもいいですね。
はじめのうちは100メートルも走れませんでしたが、毎週250メートル、メートルずつ走る距離を伸ばして、現在では2キロほど走れるぐらいにまでなりました、
すごいですね、CCB さん、まあ、努力の人やね。
ただ残念ながら体重は1、2キログラムしか落ちませんと。
なるほど、まあ、僕もあの実際横に並んで写真撮りましたけどね、はい、堂々としたタイプの人ですからね。
ああね、
はい、
まあまあ体重はね知らん間に落ちてますよ、
まあ、
落ちんから言うて走るのやめるのもちょっともったいないと思いますね
なんとなく
当面は10キロぐらいを走れるようになるまで頑張ってみます。
まあまあ、しかし気ぃつけたらね、あんまり急いでやるとね、タブチャブさんのこともありますんで
タブチャブさん痩せてはったな。
びっくりしましたね、別人でしたよね。
頬のね丸みがなくなっててね、まあまあちょっと心配は心配なんですけどね。
ちょっと心配ですよね、はい、はいはい。
それでは今週もよろしくお願いいたします。
ありがとうございました、
という CCCP さんからのお便りでございました、
は
い。
上海の小学校の運動場の事情など分かりまして、ほんまにこうね、マスコミに乗らん話題がね。
最近中国の話題ちょっと少ないもんな。
なんとなし
ね。あの、やっぱりヨーロッパの方のあのテロの話題持ちっきりでね、中国の話題が少ない。まあ、中国の話題といえば日本に こう韓国来てる韓国客の第一位が中国人やとかね、
うん、それはもう
なんかそんな話題もありましたけど、
ねね、
まあ、それ以外にもうちょっとこう、はい、草の根情報みたいなの欲しいですね。
そうですね、いいですね。上海の小学校のウレタンの上でいっぺん寝転んでみたいです、
はい、そうですね、はい、まあ、10キロ頑張ってください、はい、あまり無理せんようにお願いします、
は
い、
あの本当無理せんといてください、ね、
お前ね、無理したらもう体壊したら意味ない
ね。そうです、この人に倒られたらね、我々どうなるかという、はい、言うたら向こうも迷惑かも分からんけど、上海の情報入ってこようになりますからね。
お前な、 あと FM1000 にも困るや
ん。 FM1000 困る、うん、FM1000 のもうね、前田ディレクター本当に喜んでるんですよ。
毎週土曜日の10時から
お便りいただい
て、ね、バンバン組のボラボラ千里、
ありがとうございます。
また今週もしますんで、
はい、またよろしくお願いいたします。
インターネットでも聞けますよ、皆さん。
そうですね、よろしくお願いします。
酒井和夫さん、
ありがとうございます。この方も出ていた
JOBBB のスタッフの皆様、
はい、
こんにちは、酒井です。
はい、ありがとうございます。
前回の放送ではリクエストに答えてくださり動物園でのゆいちゃんやつぐみさんの声を聞くことができて、
ありがとうございます。
コロが癒されました。
あ、まあね、目が不自由の方ですからね、やっぱりその生音っていうのが大事なんでしょうね、
みたいですね。
これ我々もう考えておかなあかんことです、うん、
無理のない程度で結構ですので、取材先の録音を聞かせてくだされば嬉しく思います。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
なるべく実現するように頑張ります。
で、まあ、せっかくなんでね、
ええ、
今週ボラボラしました、あの大阪のバードフェスティバル、
はいはい、
あの時にね、ちょっとゆいの声が、ええ、ちょっとだけあるんで。
ああ、そうですか。
それちょっと酒井さん聞きますか。
はい、よろしくお願いしましょう。
そんなすぐ出ないですよ。
あ、出ないですか。まあじっくりと待ってください、
まあ、これね、スタッフの人がいたらパッパッと出してくれるんですけど、今喋ってる僕がパソコン動かしてますんで。
これはもう知らないですね、弱小放送
機、これですね、
はい、
というわけで会場到着いたしました。ただいま GoPro に LED ライトをつけて、
これ僕の声ですよ、
はい、
これ
は分かります。テスト撮影です。さあ、何撮れてるでしょうか。
ゆいちゃんが、
ゆいと2人で大阪バードフェスをご覧ください思います。
ゆ
いちゃん、よろしく。
はい、聞こえた。
あ、よく聞こえました、
ね、はい、ってあれゆいの声です。
ものすごいこう何か従順なっていうか、もうこれからもうだいたい歩くぞってな感じだったんです
よね、うん、全然歩かなかったですね。この後抱っこひもにインにしましたからね。
そうですか。この時は非常に元気です
ね。今ねちょっとまた映像見て、向こうのね自然植物館にものすごく巨大な木の幹を半分に切った椅子があるんですよね、うん、そこの椅子の上に登ったり降りたりして、
はい、
家で、まあ、僕の周りをぐるぐる一周してるんですけど、あ、まあ、これ見たらね、本当に今から続々歩くっていう感じなんですけど、
満員、ま、はい、ですよね。あ、これ多分薬杉かなんかのね、木かもわかりません ね、 ね、
はい
はい、
まあ、そんなゆいの声でございました、
はい、酒井さん、どうもありがとうございます。今またなんか音取ってきます、
はい、あ、そうです、
うん、
いや音いっぱいあるんですけどね、
うん、出せない、
出せないですね、
はい、
高橋克彦さん、
はい、毎度です、ありがとうございます、
はい、
ありがとう。
JOBB なんかうーんって音してるの、何の音やろこれ。
お前ね、
うん、工事
してる、乾燥音みたいな感じやね。
工事してますね、これね、
まあ、まあ工事の音が響いてきてるんです ね、はい、まあこういう集合住宅ですから、
そうそう、
いろんなことがあります、ね、うん、すみません。
JOBBB バンバ文雄さんも鉄平さんも楽しい放送いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナーの高重克彦です。
はい、
街を歩けばクリスマスムードがじわじわと感じられる昨今、はい、
そうですね、
感じてますか。
もう千里中央のね、
はい、
あのあれですよ、北大阪急行降りていく時の前のところに大きなクリスマスツリーができてますよ。
あ、そうなんですか。
もう1週間ぐらい前からあるんちゃうかな。
ああ、
これちょっと早いぞって言いに行ったのかな思ったけど、
いやけど文雄君そんなんやったらサイクルモードな、
うん、
にもあったで。
もっと前から
クリスマスツリー。
そうそうそう、あの東大阪のね、
あれ
小坂駅のところの前の靴屋さんもね。
そうやろ。
クリスマス、ちょっとみんなどないなっとんやん、まだ。
いや、ほんまにね、気の早い人やったら、うん、もうなんか10月ぐらいにみんなやってはるからな。
じゃ
あそれ早すぎるやろ、あれどう考えても。
もうちょっと節度を守ろうや。
そういうことですよ ね、
はい。
街を歩けばクリスマスムードがじわじわと感じられる昨今。
はい、わかります。
忘年会の話題もちらほらと。
あ、そうですか。
僕らもやらないとダメですね。
僕何年間やってへんやろな。
いやいや、
現役時代から忘年会
あんまり。年を忘れる会ですからね。
そうですか、
忘れたくないんでしょうね、いやいや文雄君はね。
そうかもしれませんね、はい、
毎年思うことですが、この1年何をしてきたのかと振り返らざるを得ないありさ
ま。まあそんなことないですよ。この人がこんなこと言い出したらわしは行くとこないですよ。
今年初めに立てた計画や目標がどこまで実現できたのか、
うんうんうん、
反省はしても後悔のない日々でありたいものですが、
はいはい、
文雄君なんかあるか。
何反省会。
いやじゃなくて、あのなんかやりたかったことできんかったこと。
なんもそんなもん言い出したらもうきりない。
あ、そうか。じゃあやめ
とい
てください。
やめてきます。しかもあんまいい話じゃない。
あ、そうですか、
はい。
大阪市内の紅葉もちょうどこれからが見頃でしょうか。
ですね。まあこの辺もかなりきつい雇用ですよね、うん、いや、だいぶ落ちてますよね。
そうやな、今日なんでね、雨降ってね、はいはい、歩道にも落ち葉がいっぱい積もってましたわ、ま
あ
ま
あね、絨毯の上ある
という
みたいな感じ
で、ね、はい、あれちょっと危ないんですよね、滑るから。
まあそうですね、特にまあ年取った人は、
ね、そう気をつけましょうね。伊賀にいた頃はまさに伊賀じゃないですか、
先ほどの伊賀ですね、
はい、僕は今日自転車で、はい、
三重県の伊
賀、友達と一緒にある
忍者の里です。
そう、ビリワンで走りましたね、
はい、そうですね。
伊賀にいた頃は玄関を出て10分のところに山や林道があって、
ああ、
ってことはまあ比較的まだ都会なんかな、10分やから。
まあ、
まあ言うたらもう林道とかに住んでる人も少なくないでしょう。うん、
まあまあまあ、そうやって犬にかぶられはったもんな、あの辺やしね。
あれは和歌山ですよ。和歌山の南の串本のあたりですよね。
あ、そうやったんですか。はい、まあ、高橋さんちといろいろエピソードがありますもんね。
紀伊半島の橋でございます。
はいはい。また犬に気ぃつけてください
。はい。大阪市内に移り住んできて、ほとんど山に出れていません。
そう、
ここ寂しいでしょうね、やっぱりね。
まあ、そうやったら川がありまんがないよ、
はい、たった一度六甲前山重曹に出向いたくらいです。
これやらなかったもんね。
っていうか、そこまで走ってないんですね、ということは、その山は。
山はね。
ねえ。
うん、いや、まあ、
あの、大阪城で走ったりとかね、東京で走ったりとかされてますからね。
それは走り込みはもうちゃんとやってはります。
長らく旅にも出れていません。
ああ、そうか。
トレイルを走って、少しはリフレッシュしたいところです。はい、
なるほど。
金剛山どうでしょうかね。
まあね。
今はまだ大丈夫やろ。
いや、それは大丈夫。
まだ雪は降ってへんやろ。
十分行けます
ね。ね、金剛山で大トレっていうのがありますからね。ダイヤモンドトレイルが。
ネオロさんというね。
そう。
主みたいな人がいてはります
。その話いつもするな。大丈夫な人は誰も分からへんから、ネオロさんや
ってね。ネオロさん忘れておいてください
よ。あ、そうですか。今日、水曜は冷たい雨の降る一日。
はい。
まあこれ、水曜に出してくれたお便りなんですね。
はい。
私のこの時期は、コロコロと天気が、あ、じゃ秋のこの時期は、コロコロと天気が変わります。
はい。
気持ちのいい青空も数日は続きません。
なるほど。
来週半ばからまた一気に寒くなるとの予報です。
そうですか。はいはい。
三重県の伊賀市にいた頃、
はい、
この時期の最低気温は2度とか3度といった朝もあったのを覚えています。
なるほど、
ね。だから高重さん確かね、去年のお便りで、あの暖房を全然つけない生活をしてますみたいなことをお便りありましたね。
鍛えてはるんですよね、あの人は。
そういうことですよね。
あ、
書いてません、はい、暖房も入れてなかったので、はい、朝布団を出るのがかなり辛かったこともありました。
そうでしたか、は
い、そうでしょ。僕ね、京都に住んでる時に、
うん、
あの京都の家の最低気温がね2度とかやってね、はい、で、はい、2度になるとね、はい、あの息がもうほんと白くなるんですよね、はい、で、まあ、おっしゃってるように、
はい、
もう布団から出たくなくなるんですよね。
うん、それはもうね、別にどこにおっても布団から出たくないですよ。
そうか、温度関係ないか。
関係ない、そんな
こと。踏み置くの場合はそうかもしれないな。
私はもう本当一日中寝て
た、はい、猫みたいなもん
や。いやいや、
はい、季節はいよいよ冬に向かいます。
はい。
オーストラリアのお友達によれば、
うん、
シドニーはもう40度になる日があるのだとか、まあ、要するに日本の逆やからね、シドニーって言ったらね。
そうそう、南半球ですからね。
そういうことですよね。
はいはい、
そうなのです、
はい、
南半球はこれからが夏本番、
はい、
日本とは季節が真逆なのですね。
そうですね、
はい、一昨年の今頃は奈良坊平原の旅を終えてアデレードを目指していましたし、
あ、そうやったな。
去年の今頃はニュージーランドの北の島北東を何かしてる最中でしたと。まあ、あの2年連続で年越しを海外でされてましたからね。
まあ、ずっとその様子をね、
うん、
この JOBBB に打診してくれはりましたもんね。打診してくれはった瞬間、はい、
打診って古いな。
そうですよ、
モールス信号ちゃうんだからな、
まあ、トンツーですよ。
今はもうメールとか、は
い、そうです、ラメールです
か、はい、そうです、はいはい、メールでいいじゃないですか、
はいはい、
夏の南半球とはいえ、うん、朝夕は涼しく、
うん、
日中は暑いというはっきりとした気候、
はい、
ある意味メリハリがあってよかったのでしょう。
ああ、なるほど、うん、ははは。
今週末は愛知県弥富市ですか。
これは、はい、金魚の町ですね。
あ、そうですか、
はい、金魚がこうすごいですよ。
知ってますな。
いやいやいや、
愛知県弥富市のチャリティーマラソンでゲストランナーとして出走します。
馬黒さんですね。
競馬の馬みたいですね。
出走ってね、はい、これ草中字書いたら大騒動ですよね。
ああ、はい、そうなんですか。
首刈りのことです。
あ、そうなんですか。
出る草と書いたらね、まあ、走るの方がいいですよ。
あ、まあ、はいはい、首は刈らないと思いますね。
いや、刈らんといてください。
秋晴れの青空の下を走れることを願っていますと。
はい。
まあ、ちょっと天気安定しないんでね。
ですね。まあ、
もしかしたらっていう。今日あれですね、なんかオープニングの時は雨降りそう言ったけど、
だんだん良くなるでしょ。
いや、ってか全然良くなってはいないんですけど、まあ、雨は降ってないですね。この空を見るとどう考えても雨降りそうなんですけど。
いやいや、これは間もなく晴れますよ。
あ、そうなんですか、
はい、最初に言ったより間もなく晴れます。
わかりました、はいはい、高重和彦さんありがとうございました、
はい、天気のことで言うならば、
はい、何でしょうか、
まあ、ちょっとパリの事件に僕興味を持ったもんですからね、なんとなしにテレビの番組をこう見てたんです。 ですよね、はい、ほんな公共放送の9時からのニュースがあるじゃないですか、
うん、
ニュース9っていうんですか、
夜の9時、
夜の9時、うん、あの人に出てるメインのパーソナリティの方はパリから中継してはったんですよね、うん、はいはい、でその人が映像を映ったら雪が降ってました、パラパラパラパラと、
あ、
だから、まあ、向こうも寒いんやなと思いましたね。
11月ですよね、その映像っていうの、はいはい、
そうですね、
その雪降ってんのか、
雪降ったと同時にそのパーソナリティの人が下手くそな放送でね、
あ、そうですか、
残念ながら、まあ、これはちょっと公共放送も大変やなと思
いましたね。やっぱりあれじゃ寒いから、
うん、いじけてはったん
かな、か口が動かへんの、
うん、いや、そうや
っぱり、ね、ほがね、あんが
あんなもんね、雪が降ろうが何しようがあんたやらな
きゃ。じゃあ、文雄君パリってやったらええ
わしがや
ったら、後ろで、おい、お前、それ、どけ言うて、わしがやったるわ、
言ってもええ言うてね、まあ、なるべく、
ピースでいきましょうね。
放送
そう、ピースですよ。
行動をやめましょう。
そういうこと
です、ね、はい、テロはいきません。はい、次行きましょう。
放送テロやな。
はいはい。
高橋克彦さん、ありがとうございました。
はい、
次はですね、オフィス樋口さん。
いいですね。この方もやっぱり、一回名前が出んとね、寂しいんですよね。
あー、おーって言ったらもう、おーっていう
ね。ヒートなんですよね。
ヒ
ー。はい、樋口さん。
フィーや、フィー。
え？
フィー。
フィーですか？
フィーですよ。
なんかヒレみたいな人ですね。
ヒーちゃいます。
フィーですか？
フィーですね。
はい、フィーさん。樋口さんです。
オフィス樋口さんですね。
オフィスのフィーがフィーですか、ね、はい、何回もかけ回してるうち分からない。
先週の放送で山田ジャックさんの話についてごめんやすとの接点、
はい、
青空さんのネタを聞くことができて面白かった
樋口さん、青空さん大丈夫ですか？僕嫌がってあるんちゃうかと思って心配してたんですけどね。
好きみたいですね。
よかったですよ、
はい、まあ、別に青空さんが好きか嫌いかは知らないですけど、そのネタが面白かったっていうことですね。
違う世界、まあ、ね、僕らが分からんとこをね、ジャックさんが足突っ込んでありますんで、
ね、はい、そうですね、
はい、それ意味では非常に探検家ですよね
また出演をリクエストします。あ、ちなみにね、この前ジャックさんがゲストに来てくれた時に、来てたパンダのスカジャンがあったでしょ。
ずっと着てはるやつ。
そうそう、あれね、
肉みたいになってるや
つ。でなんかちょっと見たらね、結構黒なってるんですよ、
いや、もう油がついて
る、袖口のとことかね。
そうそう
そう、でジャックさん、それ洗濯してるんですか、ね、言ったら一回もしてます
ね
って言って、
僕もなんかね、もう皮膚がそこまで出てきてるんちゃいますかと言いそうになったんですけど、まあ、そう言ってもう俺帰るよはったら嫌なんで、
いや、でなんでね、スカジャンを今着てはるかっていうと、もともと着てたんですけど、なんかちょっと太って入らなくなったんですって。
脱げようになった。
いや、なんで脱げようになったそんな瞬間に太らへんわ、人間は。まあ、徐々に太っていくから。だからまあ、脱いでる時に太って、さあ、まあ、だから要するに、まあ、どうした
、脱いでる時に太ったよな。まあ、ということは、あれ、冬やから夏に太った。
夏に太って、まあ、食いすぎて、で、冬着ようかな思ったら、太って着れんようになって、で、まあ、多分数年ぐらいずっと置いとったんですよ。
ああ、そのまま。
そう、で、最近、まあ、ちょっと、いろいろ健康のことも気にするようになって、ダイエットしたりとか、あと、実はね、ゲストに来られた、もう直前まで、ずっと歩いてはったんですって。ウォーキングしてはった。
ここまで歩いてきはった。
いや、ここまでは電車ですけど、まあ、多分堺の、中本のあたりをですね。40
キロであるもんね、ここまで。
さあ、歩いてる、そこから歩いてきたら何時間かかんねんって話だからね。いやまあ、俺一回天王寺から千住まで歩いてな、偉いことあって。
あれなかった。
偉い目に遭いましたけど、まあ、山田さんは、多分家の近所を歩かれて、で、まあ、そこから御堂筋線で千住まで来たんですけど、だそういうことをずっとされてたから、ちょっと痩せたんですよ、最近。
あ、そうか。
で、痩せて、まあ、一回来てみようかなと思ったら、うん、まあ、いわゆる袖が通ったんで、で今まだ好んで着てはるっていう。
ちょっと俺質問がね、
なんですか
なんでその最近着た分にはね、あんな油がついたりやね、皮膚みたいになっとって。
だからそれは昔ずっと着てて、
洗濯洗濯
で太ったから着れんようになって、その間一回も洗濯してないんでしょ。
その前もしてへんやろ。
そうそう、でまた今年に入って着てまだ一回も洗濯してないんですよ。
なんかあれ最初来た時冷たかったと思うんやけどね。
あ、
最初
なんかっていうか匂いはどうなんやろな。
匂いは全然せえへんかったね。いや、僕なんかもうちょっと匂いしはるかと思ったら、
あ、だからやっぱりああいうパンダのこの胸のところにパンダが2匹いるっていう、まあ、あれ珍しいんですよ、あのデザインは。
僕もあんな。
で、ああいうのを着てたら、うん、そのやっぱりこの風呂ちゃんは青空さんにこう話すときに、
うん、
こう警戒心持たれないんですよ、多分。
あ、
まあ、だからジャックさんなりの、まあ、テクニックというか、まあ、自然にやってはるんですけど、それが本当自然にこうにじみ出てるから、多分青空さんも警戒しないんちゃうかなって僕は分析してるんですけどね。
まあ、それは自然にやってはるように見えても長いことはやっぱかかって、
そうそうそうそう、
自然にやるような術を身につけはったっていうか、
そういうこと、
青空隠れ術っていうんですか、
忍者みたいやな。
うん、いやいや、本当忍者です、あの人。
忍者の里行かなあかんな。
うん、忍者の里行ったから、ね、西成でやっぱり活躍してもらうと。
あ、そうか、はいはい、西成で作ったらいいんちゃいます、
うん、
忍者の里。
青空隠れ。
何は忍者みたいなやつを、ね、作ってね。はい、 まあ、そんなジャックさんの、出演をリクエストしますと。
いや、これすごいですね、はい、ジャックさん、これ光栄ですよね。この人にリクエストしてもらうってめったにないですよ。
井口さん、ここからが本番ですから。
ああ、そうか。
ただ気になるのはギャラが出ないことです。
でそれはもうしゃれ。ジャックさんも全部交通費自分で来てはりました。
あの昼飯だけはね。
ただまあそれだけはね。あの、まあ、
フーバーさんで、
フーバーさんでね、はい、買っていただきました、
はいはい、ギャラを出せるようになれば山田ジャックさんだけではなく、はい、竹内義和さんの出演も可能になることだと思います。
無理でしょうね、あの高い竹内さんですからね。あ、そうですか、まあ、ジャックさんでしたからまだ負けてくれ
た。ちょっとジャックさんに頼んでみ
よう。あ、ほなこと言いますよ。こんなこと言ったらえらいことになりますよ、
はい、他にタブチャブルさんの鉄道ブラブラの支援も可能になります。
はいはいはい、
今年中にギャラを払えるようにしましょう。
ありがとうございます。
今年中な、うん。これも高重さんちゃうけどな、うん、実現したいことやった
ら、
うん、
まあまあまあそれが一番がわからんね、わしらの課題ともしてね。
そうそうそう、
うん、まあまあなかなかこれはなかなか難しいですね。
まあけど樋口さんがこうやって毎回言ってくれるんで、
そうですよ、
まあ、僕らもそれを忘れずにずっと心に留めてますんで、これからも樋口さん懲りずにずっと言い続けてください、
は
い、
皆さん、あの、はい、ね、あの松井さんもそうでしたしね、うん、やっぱおかしいと思うとかあったら、まあ、湾曲に言う松井さんのやり方と樋口、うん、さんのストレートに言う方と、
あ、そうそうそう、
まあ、これ違うとは言いながら、
そうです、
両者のこのなんかこうか、
まあ、別に僕らはそれを否定しませんし、うん、まあ、やっぱり、こう考えるのは自由ですからね、はい、皆さんね、いろいろ言ってください、
はい、まあ、いい意味でこの広場はですね、はい、開放広場でございますので、そうです、何でも言えるところでございますから、
そういうこと。だから別に樋口さんだけじゃなくて、
そう、
他のリスナーの方も
言って
くれて、言ってくれていいんですよ、はい、まあ、ただ内容に関しては僕は読みませんから、
なるほど、
まあ、それは僕が勝手に決めますんで。
あ、ほんまにそれは一番独裁や
です。え、検閲しますんで、
何言うとんねん。
今週のボラボラネタは、
はい、
北進急急行フェスティバルです。
北進って北を押す、北、
北の、まあ、
北
神戸ですね、
北進急行ね、
北進急行フェスティバル、
はいはい、あ、そうですか、はい、フェスティバルだった、
ま、そういうそのファン感謝デーみたいなのがあったんですね。お客さんサービスですよね、
はい、ありがとうございます。
まず新神戸から谷上って読むかな、これ
谷上でした
、谷上までの車掌側から撮った動画がありますと。
というか、後ろからっていうんですか、
まあ、要するに後部座席を、ああ、まあ、普通前面展望はあの先頭車両を撮るんですけど、
後面展望ってやつ、
ね、まあ、そういうことですね。あの多分これあの北進急行フェスティバルの現場がこの谷上のあたりだったんちゃいますかね、おそらく、
ね、結構行きにくいところで、まあ、交通費が高いんですかね。あれがちょっとヒューさん気の毒ですよね。
そうですか、ヒューさん動画撮ってくれて、
まあ、もうか、
あの僕拝見しまして、あの
すごかったですよ。
4分の3、いや5分の4暗闇でしたね。
あ、なるほど、
あのずっと飛んでるんで、
なるほど、
ね、だから多分新神戸駅のとこでまず明るいのがあって、
あ、
ちょっとあって、
あれすぐ入りますもんね。
でそっから谷上までずっとトンネル で、
はい、なるほど、
で谷上になるとなんかちょっと地上に出るんで、
まだまだ
で谷上で終わりなんで、
あ、ほなもうほとんどトンネル、
ほとんどトンネルでした。ただね、不思議とね、はい、まあ、例えば10分ある動画の7分間トンネルやったら、うんうんうん、最後の3分間の明るさがね、うん、すごいありがたく感じるんですよ、
はい、あ、それは樋口さんの表現かもしれないな。
そうですね、だから普通やったら、普通僕やったらね、はいはい、もうその2分で暗闇になったら、もうね、2分から7分の5分間の暗闇を全部消すんですよ。それ樋口さんはね、あえて見せるという手法
ですよね。それはやっぱり樋口デュアリティっていうもんですよ。
そうですね、
これはやっぱり、ね、創作者の考え方ですよ。芸術家ですよ、
まあ、僕の場合はどっちかというとこう金儲けというか、あ、まあ、
金儲けにもなって
るんだね、あのこう消費する方の考え方ですよね。
ちょっと毒っぽいお前の場合
はね、そうそうそうそう、
樋口さんは崇高なえあの動画を撮ってはるんですよ。
そう、そういうことです
よね、まあ、嫌味な話に。そうですよ、
はい
はいはい、
北進急行の谷上駅に着くと、北進急行の車庫に徒歩で移動しました。
わかりました、はい。
北進急行の谷上車庫で神戸電鉄の踏切の動画を撮りましたので、アクセスしてください。
ああ、そうですか。
この動画はね、僕はもう絶品というか一品というか、めっちゃめっちゃ面白いんですよ。
最近踏切やりましたからね。
そうそうそう、はい、見てくださいこれ。皆さん今 YouTube にアクセスしてます。
あ、これ妙な、あ
そうアングルがね、
ふんどしみたいなのが垂れてますね、はい、トロトロトロトロ。
これあの警報器のあの、はい、あの遮断機の
あれですね、
はい、ぶら下がってるやつです
よね。黄と黒の島です
ね。なんかね、このね、
一つだけやけに揺れてますよ、
これ
。
そう、この動画がね、あの遮断機も入ってなければ、
はい、
車両も上半分入ってないんですよ。だから多分僕は樋口さんこれ谷上駅で降りて、で車庫に移動する間にもう急いでカバンからカメラ取り出して急いで撮ったんですよ。
もう構える間もないし、
ね、そうだから液晶画面を見て、まあ、レンズがどこ向いてるかとか確認するまでもなく撮らはったっていう、そういうリアリティが感じられる 動画やったんですよ今のはね。
先ほどのね、はい、まあ、10のうち7までトンネルやったり普通やったらね、うんうんうん、トンネルの部分をカットするけど、
カットします、
カット線というところが、はい、まあ、シュールリアリズム中 超リアリズムですよね、うんうんうん、あ、面白いですね今の、面白かったなって。
北進急行谷上車庫の入り口の写真ですと、
はいはい、
いうことで、またいつものように写真を送って、
すみません皆さん見えないのが残念ですが、なるべく、
じゃあ、まあ、僕らだけしか見えないですよこれは。
ごめんなさいね、はい、
これですね、ま
あ、見た人は樋口さんの動画行ってもらったら、ね、ちゃんとこの、おー、すごいですね、医師にこう北進急行電気鉄、電鉄株式会社と書いてもらって、はい、これが正式な名前ですね。
そうですね、
あ、ようこそ北進急行フェスティバルへと書いております。
これがね、
これのぞきの、あ、
これいわゆるゆるキャラですよね。
ゆるキャラさんがなんかこれ、
はい、これ北進急行の、はい、多分メインキャラクター、メインキャラクターって言ったら変な言い方ですけど、
あ、女の子ですね、
まあ、車掌さんの格好してるんかな、これ
いいですね、さんの格好してる、ウィンクしてくれてありますよ、はい、ネ
クタイ締めて、ね、
はい、これはいいですね。お、この子は和服で
ちょっと巫女さんみたいな、
巫女さんみたいな、
足元にね、小さいタヌキみたいなやつがおるんですよ。
猫でしょうね、
キツネやな、多分な、
猫やと思いますけど
ね、キツネですね、これはね、
キツネの耳じゃないですね、はい、
でちょっとまた同じキャラクター、女の子やねんけど、ね、平日の姿といいますか、お花畑みたいなね、
あ、アンネ、じゃあハイネやったかな、アルプスの少女みたいですね、はい、
でまあ、この子がこの車庫のいろんなところに看板で立ってたっていうことで、メイドの格好もしてますね。あとこれはトレッキングの姿ですね、リュックサックにトレッキングシューズで、あとタイツみたいなの履いてたり
な、ね、
はい、まあ、こういう看板が多分その車庫への
行くまで
に、そうだったルートにあったんちゃいます
かね、徒歩でとか言ったのこれやね、
そういうことです、まあ、迷わずに、お客さんが迷わんようにという
案内してくれてる
北進急行の計らいですよね。
なるほどなるほど、ヒューさんの心掴んでますね、はい、北進急行は。
車庫に着くと、はい、鉄道部品の売り場に行きました。
ここよう行かはるところ
ですよ、これ外せないですよね、
は
い、
そうですね、
まあ、バスのフェスティバルでも絶対行かはるところですから、は
い
は
い、マック交代しはります
よね。そうです、はい、鉄道部品の売り場の隣には AKB48、
あーは
ー、NMB48、
はいはい、
SKE48、
はいはい、
まあ、48ばっかつくんですけど、
みんな知りません僕、
はいはい、の CD が大量にあり、
ったんですか、
タダで取ることができました、どういうことでしょうかねこれ。北進急行の社員の人に尋ねると、
うん、
ファンの人がいるようで、うん、まあ、社員の中にってことですかね、
あ、
まあ、もしくはお客さんの中にファンの人がいるようで、まあ、その方が大量に CD を買っているということで、まあ、ただ CD はいらんようになるからっていうので、まあ、ただで配ってたってことかな。
まあまあいらんもんやから捨てることはないから、は
い、そういうことですね、
皆さんに持ってもらお
う、そういうことですね、
既得な方ですね、
いや本当ね、未然に起きってってことですよね、
いわゆるその女性のために
そういうことです、
お使いになって、
そういうことです、
しかもそれも最後まで聞いてもらえるの、
う
ん、もっとファンを増やすために取り掛かりの人にも漏れてもら
おう、そういうこと、だから言うたらこの AKB とか感謝しないとダメですよね、この人に
もちろんそう、
ファンを開拓してくれてるんですから、
持ってもらうだけでも感
謝せなあかんし、そうそうそうそう、でさらに自分の買ったものを人に無料であげるというね、
また感謝せなあかんし、
はい、
でその次、うん、どうぞそんなもんです、
20枚ぐらいCD を取りましたが、
よかったです、
ね、ヒグさんが取るという表現がありますよね、
手に取るっていう意味です、
そういうことですよね、
盗むっていうこと
はないですよ、あ、じゃないですよね、はいはいはい、同じ CD が何枚かあったので、その20枚の中に
入ってたんですね、
アマゾンに出品しています、
あ、なるほど、わかりました、それしゃあったらいいですよ、
出品している CD など詳細については後で掲示板に書きますと、
なるほど、はい、
書いてますんで、あの、はい、JOBBB のあのホームページ の, あの右上の方のメニューにあの掲示板がありますんで、皆さんそこでチェックしてください。まあ、で、その時のこの CD がこんな感じですね。
ああ、本当多いですね。段ボールに結構ごぼっと入ってますね。
入ってますね。どんな CD が入ってるのかね、これ。
これすごいですね。北川なんとか書いて
ある。北川賢治。タイトルさえちゃんとしていたらいい曲なのに。
なるほど、そんな CD ですか、はい、可愛い女の子いっぱい写ってます ね。
ただこれタイトルが読めないですよね、漢字が。
うん、ちょっと、ね、
バラの、
うん、
バラのリンゴ、
宝塚のなんか大舞台みたいな感じもありますし、
はい、高根の、
うん、
あ、高根のリンゴか、バラのリンゴちゃうわ、高根のリンゴ、
そうですね、
ですよね、はいはい、これにだっては何書いてるか全く分かんないですね、
ちょっと文字がね、サインの文字、
カモネギックス、
カモネギックス、
カモネギックス、カタカナで、
なんやろこれ、なんかギクッとしたな、
はい、まあ、そういう CD が無料で、
はいはい、
配られてたと、
こう出してお金出して、
そういうことですよ、
ううで、
でこれなんでしょうかね、
これは電車のあれ違いますか、運転版、運転席と、
はあ、
はい、
運転台操作版、
そう思いますよ、はい、
8万円、
そらするでしょ、
こんなもんが8万円も。
こんなもんって失礼な言ったら、タコベーダーまでついとれんけ。
これ、使えないでしょ、けど、これ。
いや、そら使うっていうよりも、これ置いとくもんや、これ。
あ、そうかですか。
長いこと作ってはったら、鍵差し込んだ後とかかね、もうペンキ剥げたりしてね、迫力ありますね、これは。これはあれですね、電車っていうのも今書いてましたね、モーターカーとか書いてるから。
ああ、モーターカーね。
電車の線路の上を走る、はあ、まあ、自動車みたいもんで、そこに貨物積んだり、砂利積んだりするということでしょうね。
こんな部屋にあったら困りますよね。
まあ、困らんでしょう。
何に使うんですか、これ。机にも使えないし。
いやいや、オールだ、もう電線がいっぱいついてますよね。
こんな掃除も大変やし。
これ電気つないだらどうなる
んだ、ね、どうやって持って帰んねや、これ。
8万円ということから
。
いや、まあ。
これ僕が買ってきたらもうね、
ほんとに。ボタンのとこもあります
ね。つぐみさんに殺されますね。
まあ、それはもうそうでしょうね。
はい、北新由美子と、
はい、
ノリノリのコスプレイヤーさんの写真ですと、さっきのだから看板の女の子は、あの、由美子さんなんですよね。
生きてありますよ、この人。
はい。だからこれは実際の人間の女性が、由美子さんに扮したコスチュームプレイをされてる。
はい、丸い我が頭の上にちょっと乗ってますね。
これね、北新、急行の ロゴマークですよね。でしょうね。
あ、かわいいですね。
はい、で、隣にさっき言うたなんか、ネズミみたいなやつがいますね。
猫がいてますね。ネクタイした子ね。
はい。巫女さんの格好してますね、この女性の方。
格好してますけどね。
やっぱ顔取られたらちょっと恥ずかしいっていうことでしょうかね。
こんなもん売ってたよね。
これスノーボードですかね。
スノーボードでしょうね。
北新急行デザインのスノーボード。
北新急行もなかなか発展してます ね。何するわから
ない。北新急行、由美子って読むんですけど、
はい、
北新由美子、急行どっちかなと、
急行かもしれない、ね。
急行かな、うん、と、ノリノリ、ノリノリスの撮影をしていたら、
はい、
ノリノリス、
はい、
あ、さっきのタヌキみたいなやつ、ノリノリスっていう名前なんや。
そうかもしれませんね。
リスや、文雄くん。
そうですか、
ね。猫やなくて。
尻尾が若干リスみたいになってましたね、はい。キツネどっちやんか、お前キツネ言うて。
僕はキツネ言いましたね。
わしは猫言うた。
はい。
両方間違えてました。
ユミコと、あ、キュウコとノリノリスの撮影をしてから、
はい、
洗車体験に行きました。
はいはいはい。
動画を撮ったのに見てくださいと。
ありがとうございます。
いうことで、ちょっとね、洗車体験、あの、もう僕ら事前に 見させてもらいました。
ちょっと悪いけど見せてもらいました。
はい、これですね。
はい、車両の中におると、
はい、
水がかかってくるんです
よ、ね、そう、あ、今これ来た、ね、うん、
3秒間、
まあ、2.5 ぐらい、
はいはい、
でこの後ね、またバックして、
はいはい、
でまた同じところで、
なるほど、
さっきの同じ洗車を
ダブル洗車ですね。
そういうこと
で、キャーとか見ない子供とか
言って、ね、子供がね、やっぱ喜ぶんですよね、はいはい、まあ、それを樋口さんがビデオで撮影してくれたと、
はい、ありがとうございました
。ということでございます。
本当に、まあ、洗車は僕何回か意図する洗車、うん、意図せへん洗車を体験したことありますけども、意図せへんのはですね、
はい、
もうあの新幹線の中に乗って寝てたんですよね。ほらその洗車の中工程入っとって、取材のぐらいのことありましたけども。
アホやな。
うん、まあ、アホなことしました。
あの、車の洗車が面白いけどな。
あれも面白いでしょ
うね。あれはもう糸して入れますからね、車の洗車っていうのは。
ああ、そうかそうか。
たまにね、間違えてね、ワイパー動かしてもってね、ワイパー潰すとかね。
なるほど。
まあ、そういう人もいますけどね。
潰すでしょうね、あのワイパーはね。は
い、車庫の中の写真と、
はい、
さっきのあの、北新急子ちゃんのスノーボード、
はい。スノーボード。これも売ってたんですかね。
はい、板車専門店、ボンズさんが。作った。
あ、板車前あったんですか。
はい、スノーボードですよね。
なんとな。
書いてますやん。板プロデュースボンズって。
あ、なるほど。
北新急行。
なんかあのね、あの、近、はい、あ、違う、あの、高架下のお店にね、僕らがよく行く。
あの、元町、元港ですね、神戸のね。
はい、
はい、ミスターボンド。
ミスターボンド
です。ミスターボンドですよね。
はい、有名な店ですけどね。はい、
北新急行ちゃんのフィギュア。
あれや、こんな、
まあ、立体造形の。
こんなことしてるんですよ、この会社。
はい、トレジャーフェスタ、イン神戸。
なん
11月8日日曜日開催決定と。
これも終わりましたね。
終わってますね、残念ながら、
はいはい、なかったんでしょう、ね、
これも車庫の写真で。
ああ、いいですね。
これ阪急電車の写真がありますね。
もういろいろだから、まあ
神戸三宮の、
うんうん、
あの電車の写真。
阪急系の会社なのかな、
彼女な。これ京都線ですよね、うん、
はいはい、
さよならね、8300
って書いて
ますね。書いてるのかな、
はい、ちょっと。
これ阪神やな。
阪神がありましたね。
ね、神戸三宮の車両ですよね。はいはいはいはい、あ、これ北急やん、これ。
北急やないですよ。
ちゃうか、これ。なんか昔の北急みたいな。これ、
山
陽電ですかな。
山陽さんかもわかりますね。
ですかね。はい、まあ、ちょっとわかんないですけど、まあ、そういう写真展示もあって。
あ、
これ車両展示ですね。
面白い、
まあ、車庫なんで、も当然車両がありますけど、はいはい、電車の車両がありますけど。
なんと、よかったですね。
はい、回送電車7000系の。
はい。
回送電車、
立派な電車です。
これね、トンネル探検の写真っていうのは、トンネル探検もされたんですかね。
いろんなことやりますね。
書いてますやん、洗車体験と車庫の中を見てからトンネル探検の予約に行きました、
はい、
かなり人気があったので1時間前から並びました。
うわ、
トンネル探検の写真と動画ですということで、まあ、ちょっとこれも動画も実はあの事前に見せていただきまして、
はい、
まあ、これまたシュールな動画というか、
もう真っ暗です、
あの動画のほとんどが真っ暗っていう、
ね、
それでたまに、
はい、
実際に走ってる電車が
通るんです
よね。そう、あの向こうからヘッドライトつけて、
こんな実際のトンネルをね見せてくれましたね、
はい、今これちょうどトンネルに入るための階段を下ってるところなんですけど、はいはいはいはい、頭に白いヘルメットかぶった方がまあ一般のお客さんで、
はい、黄色いのが案内者
ですかね。そういうことですよね、は
い
は
い、すごいです
ね、で前になんかちょっと男女のカップルみたいなのがイチャついて歩いてますんで、ちょっと蹴っ飛ばしたい気持ちがしますけど、だんだんこう地下に行きまして、ほら手つないどるやん、あいつらほら、
う
ん、まあ景色なん
だよ、懐中電灯だけの光ですよね。
そういうことですね。
これは面白い動画やな。
で、まあ、たまに歩いとったら、
はい、
電車がねこんな感じ で、ね、今来ても焼きますよ。これですよ。
これしかしよう思い切ってこんな危ないことさしましたね。
まああのコースから出んかったら大丈夫っていうこと
です
か
ね。大丈夫やとは言いながら暗いとこやからね、よっぽどまあ警備がちゃんとしてはったんでしょうね、案内の人がいてるとか ね。いや面白いですね。そのトンネルの掘ってるところの入り口のところに崖があったということ
か
も、
ね、これあラクレール、
ラクレールみたいに見えますね。
ありますね。
これはラクレールじゃないでしょうね。
真ん中に線路みたいなの
がラクレールなら大騒動ですよこれ
ね。北進急行ラクレールかみたいなね。
あそれはちょっとちゃうと思いますけど、
違うと思います、ね、
そう見えます。あなるほど、
こんなのもあったんですね、はい、これなんか抽選会かなんかですね。
駅長さんの帽子かぶったような男前の人がいてはります、はい、
トンネル探検を終えてからビンゴ大会がありました。今の写真ですね。
いろいろ忙しい
景品があったのですが、残念ながら手に入れることはできませんでしたと。
これだけは
ね、どんな景品でしょうかね。
ねえ、なんか書いてます。司会者とか
ね、机の上に放送、ちゃんとした放送された景品がありますね。
いやこれは、
まあ、普段ねお客さんの目に止まらんような
でしょう、ね、
工場の中ですから、ね、はい、車庫の中ですから、はい、まあ、あのこの現場の方も楽しかったでしょうね。
鉄道会社も大変です ね。ここまでお客さんをサービスして人気を取るということになると本当に
キャラクターも作って
エンターテイメントやないけど ね、
ほんまにね、
ようやってあります
プロデューサーも多分いることでしょう。
それはもう当然なんか大きな会社がついてはんじゃないですか、
北進急行とかね、こんな名前もなかなか思い浮かばないですからね、普通
で
ね。
いやいや、まあ、これで我々はね、
はい、
もう一生忘れませんね。樋口さんのおかげでありがとうございました
。今週のブラブラネタは以上です。
ありがとうございました。
まだいろいろ後書いてますが、はい、まあ、のオープニングと似たようなこと
わかりました。ギャラの問題です、
ね、そういうことですね、
はいはい、
今週の放送楽しみにしていますと。
ありがとうございます。
ということで樋口さん楽しんでいただけたでしょうか。
どうでしょう。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
お次はですね、
はい、
大阪歴史博物館の柴田さん。
ああ、ありがとう。柴田さんもいつもありがとうございます。
今週2通来ておりまして。
あ、そうですか。すみません。
平成28年、はい、来年ですね、1月の6日から、
うん、
2月の15日まで特集展示をすると、
はい、
されると、
はいはい、毎回やってはりますので、ね、はい、真面目にここはね、
大阪出土の貿易当時、
あ、これ面白そうですね、
を開催しますと、
これは面白そうやね、
ありますんで、ちょっと見てみましょうか。
貿易当時順がいいですね。
これ写真ですね。
はい。ああ、これやっぱり割れてたのちゃんと継がはったんですね。
そういうことですね。
乳が入ってますけどちゃんと綺麗に継いであります。
白地に青い絵が描いてない、鳥の絵かなこれ
でしょうね。
竹みたいなんとかね、
ここで作ったの中国ですよね。
花の茎、菊みたいな花が見えますけどね、
は
い、
ちょっと一見あの押し出しても入れたら美味しそうなね、
はい、
深鉢というか、
そんな鉢
です。慶徳鎮
の釜って書いてますね、まあ、釜で焼かれた
中国ですね、
はい、陶磁器ということで、
あ、なんと、
まあ、ちゃんとこのプレスリリースもいただいておりまして、
いいですね、はい、学芸員松本さんで書いてましたね。
あ、そうですか、
はい、あ、いやこれは楽しそうですね。
大阪夏の陣の小土層から見つかった腐葉での鉢と、
はい、なるほど、
先の写真ですね、
はい、これですね。
体部は丸みを帯び、
はい、
口の縁を外反させると外に沿ってると、
ちょっと開いてるんです
よ、ね、ちょっと花の花びらみたいになってる、
ね、そういうことですね、はいはい、
白色の緻密な態度に繊細な、はい、筆
筆致で、
筆致で、
はい、
樹木や花、鳥などの文様を描き、
う
ん、
そう、
透明の
これね、上薄いです、湯って言うんです、
透明油か、
うん、
透明油をかける、
はいはい、
同種の、
うん、生花時期、
時期は1613年に南大西洋で沈没したオランダ東インド会社交易船ビテレウ号の、
はい、
ビテレウ号の積み荷にも多く見られ、慶徳鎮釜の時期が貿易品として世界に流通していたことが分かると。
面白いですね。オランダの東インド会社の船に積んで、
はい、
日本はまた日本でどういう船か知らんけど貿易で持ってきたんですよね。
あとはですね、
すごいですからね、
朝鮮王朝の白磁鉢、
いいですね、
白磁鉢と書いてますけどね、
エッジが立ってるのがいいですね、
ベトナム、
あ、いいですね、
超土兵
兵ですね、これはね、
これあの花いけるカビみたいなもんです
かね、長細い壺みたいなもんですね、口、はい、の大きなね、あ、これはおもろい、
まあ、そういう 特集展示をされると、
いろいろイメージ見てるだけでワクワクとしてきますね。
そして2通目はですね、
あ、いいですね、はい、
平成28年、
うん、
これも来年ですね、
はい、
2月の22日、 そして29日、
はい、
月替わり待ち3月の7日、
はい、
14日、
はいはい、
いずれも月曜日に連続講座を開催しますと。
おー、そうですか。
書いてますね。
はい、
渡来人いずこより、
はい、
弥生古墳時代の日朝交流と、
まあ、
これ日本と朝鮮という、
ね、そういう朝鮮半島というんでしょうね。
日朝交流というタイトルで連続講義1、2、3、4回連続講義ですね。
これは最高でしょうね。
はい、あるみたいなんで、また皆さん興味のある方、
興味のある方
も歴博の
たまりませんよ、
ホームページ、
はい、
第1回第2回第3回第4回と、
いいですね、
書いておりますね。輝きとの出会い、
はい、
金属器生産と渡来人、
うん、まあ、学園は寺井さんですね、間違いないですね。
落郎軍の攻防と対外交渉の変化、
あれや、
渡来文化に見える新羅、
はいはい、
渡来文化に見える百済、
ああなるほど、
まあ、それ全4回ですね。
面白いですね。
午後の2時から午後の4時まで
なるほど
と書いております。
はい、
詳しい内容は当館ホームページなどで紹介しますと、
なるほど、
書いてますんで、はい、皆さんまた大阪歴史博物館のホームページチェックしてみてください。
すごい企画を次々とね、
はい、
打ち出してありまして、もう企画だけでもこうわーっとくるような迫力ですね。これ見たらもっとすごいでしょ。
来年の話なんで、
来年の話です、
まあ、チェックしておいてください。
はい、わかりました。
柴田さん、ありがとうございました。
柴田さん、いつもありがとうございます。
まだ僕らもちょっとお邪魔させていただきたいと思いますんで。
ほんまですね、行きたいですね。
いずれは行きます。
なんかほんま最近なんか妙に忙しくなってこういうとこ行けるようになってますよね。
そうですね、
せっかく呼んでいただいてるのにね。
ほんまにね、
悪いです、本当にごめんなさいね、はい、お許しください。
はい、はい、じゃあ次はですね、
はい、
最後ですね、
はい、
フェスティバルプラザさん、
はいはい、
中之島の、
なるほどなるほど、
はい、さっきあの松井さんから、
はい、
あのちょっとありましたの片岡愛之助さんの、まあ、関連のイベントなんですけ ど、
はい、
フェスティバルイルミネーション2015、
お、
歌舞伎俳優の片岡愛之助さんをお迎えして、はい、イルミネーション点灯イベントを開催しますと。
あ、そうですか。
まあ、先週もちょっとお話ししたかもしれないですけど、
ちょっとどこだか覚えてますね、はい、これ、はい、
水戸大阪の芸術文化エリアとして期待を集める中之島最大の商業集積ゾーンフェスティバルプラザと、
はい、
フェスティバルホールが入る中之島のフェスティバルタワー、
はい、
まあ、今2本目を作ってます。
すごい、大丈夫かな、思いますね、
あの中之島フェスティバルタワーはおかげさまで3周年を迎えましたと。
おめでとうございます、
はい、今年も2015年フェスティバルイルミネーションで中之島の冬の夜を飾りますと。
はい、はい、
まあ、そういうですねイベントの一連の流れの中でですね、11月の20日の点灯式には、
はい、はい、
大阪出身の歌舞伎俳優片岡愛之助さんをお迎えして開催しますと、
ね、愛之助さんブームですね。
そういうことですね。
どこ行ってもいてはりますが、
2015年11月の20日の金曜日、
はい、
17時30分から、
あ、そうですか、
17時45分、まあ、15分間でございますが、
ね、
中之島フェスティバルタワーの正面入り口で片岡愛之助さんをゲストに迎えまして点灯会を行うと、
はい、はい、
いうことでございます。大阪府堺市生まれ、
はい、
って書いてますね。
みたいですね。
1972年の3月にお生まれになって、
はい、
まあ、そういろいろ輝かしい功績を収められて、まあ、現在に至ると、
なるほど、
いうことでございます。
はい、
なんでまた興味ある方は
ですね、
はい、フェスティバルタワーのホームページチェックしてみてください。
はい、
11月の20日ですよ。
わかりました。
20日の金曜日、あれ20日ってもうすぐやな、
もう間もなくですね。
この番組の更新日やな、
はい、そういうことですね。まあもう行く人は行くでしょう。
そうですね、
行かない人は無理かも
しれないですね、はい、そういうことでございまして、
はい、
フェスティバルタワーさんから、はい、フェスティバルプラザさんからのメールでございました。文雄くんどうでしょうか。
僕の方はね、そんなにたくさんないんですけど、2通、はい、ぐらいご紹介します、ね、
お願いします。
これもね、我々ちょっと見に来まへんかいう招待のというかプレスリリースがありましてね。
お、ありがとうございます、
はい、送ってくれはりましたの毎回送ってくれてはるんですけども、
うん、
千葉市の美術館なんですよね。
お、千葉といえば幕張メッセですよね。
そうそうそうそう、ちょっとこのついでに行けたらよかったので、ちょっと日が来れてましてね。
はいはい、
初期浮世絵というね、こういう展覧会があるんですよね。まあ、浮世絵の非常に初期の頃の江戸時代の初め頃の、
うん、
まあ、一番逆に浮世絵の基本が決まったような方向が決まったような、うん、面白い浮世絵がたくさんあるんですけども、これが意外と、まあ、いろいろの理由で、ヨーロッパとかアメリカとかハワイとかの美術館に流れてるんですよね。でそれをあえて、まあ、はい、呼び戻してですね、
はい、
いっぺん浮世絵の初期にはどんな傑作があったのかと、
うん、
浮世絵の性格が決まったようなところをやってみたいということで、大英博物館とかシカゴ美術館とかホノルル美術館などからですね、海外から貴重な浮世絵が里帰りする日本初の初期浮世絵展というのがね、この千葉美術館って面白いですよ。いろんなことやってるんですけどね。
いいですね。
はい、 ここで回ってで、まあ、いろいろ書いてくれてはりまして、
はい、
その中でちょっと笑えてくるようなもんがですね、うん、展覧会オリジナル商品っていうのがあるんですよね、
はい、
これ何かと言いますとですね、はい、千葉市内の和菓子屋の虎屋さんっていうのがある有名なところらしいんですけど、ちょっとコラボレーションをしましてね、はい、この浮世絵どら焼きっていうのが
売れてる、ちょっと見せてよそれ。
これかわいいね、浮世絵のね、あの版画か、版画っていうのが、版
下を てっぺんのハゲの人ですよね。
それをね、浮世絵って大体版画じゃないですか、
はいはいはい、
その版画ほとんど版に使った板を捨てるんですけど、
うんうん、
たまたま残ってたのがあって、それから起こした金型を作ってね、
男の人の横顔ですね、
どら焼きにパンと押してですね、
いいですね、
こんなもんもう絶対に手に入る商品じゃないですよね。
本当にね、虎屋さんっていうところ、
虎屋さんってね、
まあ、いろんな有名な会社もありますよね、虎屋っていうのは、
まあ、江戸にもともと京都のね妖怪屋さんであったんですけど、その流れがあるんかも分かりません。
あ、そうなんですか。
分かりませんがね。でこの記者レクチャーの申し込み書とかいろいろ送ってくれはるんですけども、
いつやるんですか、その
これがね、1月の9日、
来年ですね、
はい、これの13時30分よりも1時間程度、
はい、
10階の会議室で起きましてですね、記者レクチャーの記者、
ああ、なるほど、プレスがあるわけですか、
ここで講義がある、
あ、それ行きたいな。1月9日か2016年やな、ね、1月9日来年ですな、です、
ね、1月の9日からだから2月の28日まで、
まあ、1ヶ月強というか、まあ、2ヶ月弱やな、
いい展覧会やと思いますよ。あ、まあ、この千葉市の美術館で非常に面白い展覧会で次々いつも組まれるところでね、いつも、長いこともずっとこれいただいてるんですけど、
1月9日が土曜日ですね、
なるほどね、うん、まあ、いっぺん行けたら、ファックスで申し込んでおいたらちゃんと対応してくれると思います、うん、まあ、
僕今回のねサイクルモードでもちょっといろいろ知り合いできたんで、まあ、そこの会社巡るついでに、ついでにって言ったらおかしいんですけど、まあ、それと一緒に行ってもいいかもしれないです。
まあ、ちょっともうすごいよ。
そうです、また今度今度また
そうです、ね、
深夜バス
で
行くか。
そうですね、まあ、大阪から深夜バスで来た記者もおっていいんじゃないですか。今度はゆい連れて行くのか。
一回へんわ。
そうか、ゆい連れて
行ったら、そんなもん仕事にならへんがな。こんなもん
前代未聞ちゃうか。
俺はな、俺はな、バードフェスティバルでこれとんねん。
お前がこの腹の中の袋の中ゆい出したらやで、もう東京 の新聞記者の人みんなびっくりして、これどこから来よったんや、
コンバットか言うて、さつき山から来ました言
う
て、ね、
そう
言うときますわ。
それともう一つあったのはね、はい、時間よろしいですか。
いや、もうすぐ出ますけど、
そうですか。
もう最近はね、もう54分の芝居なくなりました
んで、これはまあいつも僕がひいきさせてもらってます、はい、水野さんですよ、ね、
大阪由来の、ね、
水野さんがね、
ね、
前からね、
スポーツ会社ですね、
もう洋服下着とかも何もすべてね、性能は抜群ですよね、
うん、
世界中で使われてるんですよね、うん、そこの最近ね、まあ、我々の要望が通ったのか、はあ、まあ、いつも文句ばかり言ってますから
どんなもん、
そういうようになってるのか分かりませんがね、はい、もうセンスのいいのを出されるようになった、
センスがいい、
センスがいいの、
あ、
もう素材とかね、
はい、
性能はここはもう最高です。
要するに見た目がってことか、
見た目も良くなってきた、
ああ最近ね、
だからね、見た目も良くなってきたから、まあ、待ち着にもできるし、まあ、性能は抜群やしね、
ちょっと見
せたな、そんなカタログを、はい、
あ、なるほど、ね、確かにな、ちょっと今までのやぼったい感じは
全然違うやろ、
なくなってきたな、
まだこれでも僕はね、もう少しカラーをちゃんとしっかりしてほしいなと思ってるんですけどね、ま
あ、
ま
あ、そうやな、けどこんなポロシャツなんてかっこええやんか、
面白いやろ、これもほら
ダウンジャケットもね、おしゃれや、
山ガールみたいなね、
あ、お前水野さん変わったな、
ここはね、はい、もうその普通この山があるだけでもね、はい、そのもう例えばプレスサーモとかね、
うん、
もう世界のもう、うん、局地で使えるような素材を持ってるとこやからね、
うん、
あったかさは全然違います。
なるほど、
僕水野さんに借り持てるわけないですよね、念のためにね、
まあ、やっぱデザインで言ったらそのね、ヨーロッパとか、アメリカに負ける部分もありますからね、
まあ、アシックスとかね、いろいろまあ有名な、まあ、されたデザインのもあるんですけど、まあ、大阪の水野もですね、だんだん追いついてくれまして、
はい、
性能はええだけに、これがもっとセンスが良くなればですね、
そうね、
まあ、あれええなあという、ちなみに500件の言ったいケチをつけてくれました。
あ、そうなんですか、そんなんくれる
の、まあ、いろいろサービスいつもしてもらってますけども、
ありがとうございます、
ありがとうございます。というようなところが、まあ、まあ、他にもいろいろあるんですけど、この辺でやめておきましょうね、うん、
忘れたことないかな。
それとタブチャブルさんがね、
あ、はい、
まあ、よろしくまた出演の時頑張るからということもちょっと言うで入りましたね、ありがとうございました。ちょっと、
まあ、
しょっていきましたけど、そんなところでしょうか、
以上をもちまして、
はいはい、
我々の、あ、1週間の動きじゃないな、これはお便りコーナーです、ね、
ボケたらあきまへんだ、あんた大丈夫、
ね、今日、ね、何時間も収録してるんで ね、
うん、
まあ、ね、だ眠くなってきました
、飯も食いましたしね、
はい、JOBBB409 は以上をもって、
はい、
今週すべてのプログラム終了いたしました、
はいはい、
皆さん最後までご清聴いただきありがとうございます。
ちょっとね、近所の部屋に工事中でムーっての音があったかも分かりませんが、お許し願いたいと思います。
そこら辺はもうみんな分かってる
から、まあね、まあ、こういうスタジオですからね、
そういうことです、
社内です、
はい、では私バンバ鉄平と、
はい、バンバ文雄、
そしてお料理コーナーはよっちゃん、
はい、
BD1 の一元田さん、
一元さんともありがとうございます。
はい、名張駅の皆さん、名張駅の皆さんはあんまりお世話になってないけどな、
まあまあいいじゃないですか。
奈良県のソニ高原の皆さん、はいはい、そして大阪市立自然史博物館の和田武史学芸員さん、は
い、
はじめ、
すごい英雄ですよね、
大阪バードフェスティバルの皆さん、
はい、
そしてリスナーの皆さんでお送りいたしました。
はい、ありがとうございました。
来週木曜日深夜1時、JOBBB の410ですね。
そうですね、409でしたから、
は
い、今日はね。
あ、皆さん、寒暖の差が激しい日が続きます。お体には気をつけて、ちょっとね、喉をやられてる人も、うん、まあ、よっちゃんはじめいっぱいいますんで、まあ、できるだけですね、まあ、体を冷やさずに、そして、家の中の湿度をちょっとこう保つような対策、
ね、
まあ、どうやってやったらいいかよく分かりませんけど、まあ、
プレスサーモンのパンツでも履いたらいいでし
ょう。そうですね、あとね、はいはい、僕はね、ネックを回して寝るっていうのが結構いいなと思ってるんですけど、まあ、そんないろいろ各自工夫をしまして、
はい、
来週木曜日深夜1時、はい、JOBBB410 で皆さん元気な姿でまた再会いたしましょう。ま
あ、健康第一ですからね。
そうですね、
何言っても健康があったら何でもできますから、
はい、さよなら、
はい、バイバイ
バイバイ、
おう、
おう。